はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線しながら掘り下げていく番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部急ぎみです。今週はこの3人でお送りいたします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月1日新年度、
そう、新年度でもあり、はい、エイプリルフールでもあり、
はい
ね、なんかね、
なんか話が続かないような着地点を
考えずに喋り始めましたね
っていうのを新年度の目標にしてほしいな。
ああ、うん、なんかね、あれなんですよ、我がね、うん、息子が、
はい、
要は今日から、
うん、
まさに、
うん、
小で要は保育園を先週卒業して、
うん、あらピカピカの1年生
そう1年生で、まあ、うん、入学式は来週の月曜日なんですけど、
うん、
まあその今日からも保育園行かなくて、
うん、
だからまあ、あのなんていうの、学童、
はははは、
まあ、小学校まで行かないんだけど学童に行くっていう、だから結構保育園から小学校って結構なステップアップなんですよ、
うん、
この放送がされてる頃にはもう入学、
ちょうど入学式。ああ、
それはおめでとうございます。
おめでとうございます、はい、ランドセル何にしたの？
ランドセルはね、普通のランドセルです。
何色何色？
黒で、
うん、
なんか縁がこうなんかゴールドの縁になって、まあ、そんなにこう、
うん、
最近のこう
ブランド品なの？こうい
やいや全然なんか伊勢丹って買った、
ね、ブランド品やないか。
違う、でも、ね、値段も、
あ
の別にその6、7万ぐらいなんですけど、それ普通ぐらいです、うん、ランドセルとして平均価格、
うん、
だからまあ別に普通の、
本当に6、70万じゃないの
クロコダイルとかじゃないの？
やめてください、そういうのもやめてくださいって言ってんじゃん
純富裕層として
シャネル的な、まあ、シャネルのランドセルそんな値段じゃ買えないと思うけど
LV みたいな
LV とか、なんかこう L メスとか書いてないの、
なんていうの、僕の住んでるところは、
はい、
そんな
お金持ちエリア
お金持ちエリアじゃないんですけど、うん、でもみんなね、あの結構なんかちゃんとしてるんですよね、
うん、
ちゃんとしてる
ってのは、ちゃんとしてるとは
こう僕友達が前駒沢公園に住んでて、
はいはいはいはい、
そう駒沢公園とか行くと、
うん、
まあ、駒沢公園は大きいんですけど、
うん、
のすぐ近くのちっちゃい公園とか行くと、
うん、
みんなこうね遊んでる子供とかがボンポワンとか、うん、で親はみんなモンクレール来て、なんか確実的な、あもう絶対こんな人たちとは絶対友達になれないと思って、
なんかすごくどうしよう、偏見にまみれているから何とも言いづらいけど、
なんですけど阿佐ヶ谷は全然そんなことない、
中央線はそんなことない、
でまあもう本当にみんなこう気取らない人たちで、だからあの大丈夫。
え、ラン活とかしたんですか？
はい、しなかったね、なんかそんなに。
ラン活っていつすんの？
なんかほら結構みんなそうやって結構気にしてる人たちも多いんですけど、
うん、
なんだかんだででもまあね、まあ、5月6月ぐらいに普通にデパート行ってあるものを買ったんですけど、
うん、
届くのは3月なんですけど、
へ
でもまあその他の方々にしたすると多
分、うん、
まあ、あとやっぱり男とうちお男児なんですけど、うん、まあ、女の子だと結構ほらカラフルな色とか、
うんうん、
でいろんな今バリエーション出てるからあれがいいこれがいいとか、あと6年間使うから、
うん、
その時にこのカラーがいいと思っても、はい、入ってからさ、
うん、
また気持ちが変わったりするとさ、うんうん、困るっていうので結構みんなこう 親御さん的には苦心して、
いやそんな真っピンクじゃなくてさみたいな、
そうそうそう、もうちょっとおとなしい色にみたいな、
エンジ色がいいんじゃないのみたいな、
キャラクターものとか選ぶと、
そうそうそう、後でさ
途中で子供っぽくて、
そうそう、やだとかなっちゃうから、うん、とかね、いろいろあるみたい。うちはそれでも全くなくて、
なんかランドセルこそさ、
うん、
あれがいいよね、サブスクが良くない？
あ、
3年生になったんで大人っぽくビリジアンにしますみたいな、ま
あね、なんかでもいろいろ考えがあると思うんですけど、
うん、
6年間使えるってやっぱ大きいよね、あの買い替えなくていい、
うん、
6年間使うのに6万円って、まあ、安
1, あ1年1万円
1万円
とか、なるほどね、
まあ、でしかも小学生って結構さ、
もう適当に使うよね、
すさまじく雑に扱う
よ、玄関に投げ捨てて遊びに行くよね、
うん、俺が子供の頃なんてそのソリみたいにしてちょっと傾斜の芝生とかさウェーイとか言ってさ、それでも全然、まあ、ちょっと金具が壊れるぐらいで済むんだ、
うん、
大したもんだなと思って、
うん、え、今もコード版が一番なんかあれなの？
いや今もみんなクラリーノでしょ。
あ、
まあ、コード版ってもうそれ何十万ぐ
らい、そうなの？
多分そうだと思う。
へ、
クラリーノ軽いし、
うん、
丈夫だし、
うん、汚れも強いし、
そう いいことしかない。コードバンみたいな使う人もいるかもしれないね。はい。
今日のテーマはランドセルなん
です。ランカツじゃない。違う。今日はね、
うん、
そう、その前に手紙も来てるんですよ。
お手紙が。
それも読まないとい
け
ない
。そうです。
前段階から。
エイプリルフルじゃないん。
エイプリルフルじゃない。
これ横山さんが適当に自分で打ったとかじゃないですよね。違うんです。とても心のこもったお便りをいただいて、3人とも、
はい、誰が読みますか。
感激しています。
じゃあ僕が読みましょうか。
いえ、私が読みます。
お願いします。
はい。初めてお便りします。毎回 Spotify で欠かさず聞いております。横浜の、これお名前言っていいのかしら。ラジオネーム、愛さん。
愛弘さん。
愛弘さんです、うん。ありがとうございます。磯君さんの的確なコメント。そして林さんの横山さんに対する適切な指導。
適切な指導。
横山さんのアバウトぶりなど。よく分かってらっしゃる3人の談笑に思わず笑っちゃったりしながら良い職場なんだろうなと勝手に想像してます。ありがとうございます。皆様もお礼言ってくださいね。
適切な人
お礼言ってくださいね。
ありがとうございます。
喜んでいいのかどうか分かんない。
はい、先週のヤングタイマーのテーマ興味深かったです。車の話から現在の若者のリアルや日本の経済事情トレンドまで語られ楽しかったです。ありがとうございます。さて今回私のファッション業界に関する質問は…私は20代でバブル期を経験、30代以降はカジュアルスーツ、50代でコロナ禍を経まして、年齢とともに服への思いが変化する中、今は国産で丁寧に作られている、ブランドや商品に心惹かれています。玉城新芽、ファクトリーなどに心惹かれています。作り手の思いの詰まった洋服を購買することで応援するのも楽しいなと思う今日この頃です。ブランドには詳しくないのですが、お三方の感じる国産で丁寧な服作りをしているメーカーさんなどのお話が伺えたら嬉しいです。これからも配信楽しみにしてます。そしてね、これ追伸、時折 YouTube での生配信をされてますが、事前に日時を知る方法を教えてください。ライブで見たい。以上。
いや、もうこの方すごい素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱心なリスナーさんでね、
本当に嬉しいですよね、うん、
はい、
はい、適切な指導っていうのところにはちょっと引っかかりました
ありがとうございます。でだからその国産で丁寧に作られているブランドやメーカーさん、
うん、
なんか
僕はね結構考えてきたんであるんですよ。僕ね今日ね上下着てきたんですけど、上がダンガリーシャツで下なんかチノパンなんですけど、
ははは、
僕ね、ハンドルームっていう
はは
あのブランド、
うん、
ハンドルームってどういう字だろう。ハンドルームのルームはもしかしたら L かもしれないですね。
はははは、
あのルームってあの食器の手織りって意味なのかな。ハンドルームって藤沢さんっていうアラフィフのおじさんと、あとパターンナーの人は俺と同い年ぐらいなのかな、もうちょっともしかしたら若いかもしれない。2人でやってるブランドなんですけど、うんうん、まあね、藤沢ゆきちゃんっていう、ゆき藤沢ってブランドあるじゃないですか。
あります、ね、
ニットとか作ってる。
そう、ニット、う
ん、でハクプリンとかしてね、
すっごい可愛い、
うん、
それのお父さんなんですよ、
う
ん、ハンドルームの藤沢さんって。でもうすごいファッション業界経歴、あの経験が長くて、
うんうん、
多分ねユナイテッドアローズのなんかこうコンサルタントみたいなことを、あの服作りの企画のコンサルとかもやってて、昔ブランドニュースとかをやってたのかな。あの
ブランドニュース、
ブランドニュース、ブランドニュースじゃないか。
ブランドニュースはあれですよね、
タブロイドの、
あ、
ん、
あのブランド、ブランドニュースじゃないかも、やばい、
うん、
はい、まあね、とにかくやってて、うん、とにかくね、服作りの経験のな、もう本当にベテランの人が作ってるブランドで、
は
は、
うん、
なんかね本当に丁寧にこの方が言う、うん、国産で丁寧なものづくりをしているって言葉がもうぴったりはまる。なんか普通にこうベーシックアイテムが多いんですよ。ダンガリーとか、
うん、
チノとか。でもなんかね、もうなんか安心、
ほう、もう
なんか安心、もう全てにおいてきちんと作られているっていう、もうね、藤沢さんもすっごい魅力的な人で、
うん、やっぱそういうの大事だよね、
うん、
作ってる人が素敵な人って知るともっと買いたいっていう気持ちになる。
そう、あのね、ハンドルームは服もマジでよくて、
うん、
かつ
人柄も素敵、
藤沢さんも素敵なんで、
うん、
もうね言うことないブランドなんですよね。個人的にはその僕はハンドルームを推します。
ほうほうほうほう、
もうめっちゃ着てるけど、
うん、
なんかほらアパレルとかさ、
うん、
僕らもあの友達だから展示会行ってとか、
はいはいはい、
あ、まあ、なんか知り合いだから展示会行って買うとかあるじゃないですか、うん、 なんかちょっとあれあれこんなの買ったっけみたいなことも時々あるじゃないですか。
あるんですね
でも、うん、ハンドルームに関しては、うんうん、そういうことはもうね、
そんなことはまずないと。
はい、着れば着るほど、うん、この服買ってよかったっていう。
素晴らしいございます。素晴らしいブ
ランドです。はい、もう、はい、ありますか、なんか磯木さんは。
いや、私もその今日着てる服シリーズで言うと、トップスは茜宇都宮さんというニットが強い。ただこれ国産、日本のブランドではありますけど、国産の商品ではもしかしてニットだから違ったら、
ニットはね結構海外がね、うん、多いですからね、うん。
でボトムスは田中さんという、
田中、
うん、トーコレにも出ている、
あ、
デニムが
TANAKA
田中
家ですね、
うん、そうです、はい。この方ね、ベースニューヨークなんですけど、
ほうほう、
でも日本デニムと、日本のデニムのはずです、のデニムを履いてます。
なるほど。着てなくてもなんかそういう国産のなんかこういう合致するなんかとかあります？
なんかやっぱなんか見てて面白いな、この人の活動は追っているとなんか想定外のところからボールが飛んできて面白いなと思うのはやっぱり山形さん、
ああ
リトゥーンアフターワーズ、
リトゥーンアフターワーズ、
うん、
リトゥーンバイっていうブランドもやってますね。
そうです、そうです、はい。なんかリトゥーンアフターワーズの方はもはやなんていうかこうアートプロジェクトみたいなところもあるから、服かなみたいなところもあるけど、まあ、
リトゥーンバイ ね、
リトゥーンバイだとスウェットとか T シャツとかも、まあ、あれも国産かと言われるとちょっと分かんないんですけど、
結構国産多いよ、俺は結構持ってるけど、色落ちが激しいけどね。
そのリスを差し挟まないでください
まあいいや
とか、ね、
林さんなんかありますか。
ちょうどね、先週末、うん、
はいはい、
先週末あの、土日に新宿高島屋でちょっとデニムのイベントをやっていて、
は
いはい、2階の改札と直結する
出入り
口、一番人通りが多いところ、
はい
はい、あそこに岡山の小島から、ミシン 何十台もないか、数台といろんなレザー加工機だとか、刺繍機だとかずらっと来て、そこを取材してきたんだけれども、
うん、
僕おそらく小島が一番今まで取材した産地なので、
すご
く思い入れがあるというか、変わらずやっぱりああいうのは続いてるんだなというような気はしましたよね。
世界的にも有名な、
世界的にも有名で結構名だたるブランドの
ジーンズ産地か、
黒子かもしれない、名前は出ないかもしれないけれども、
はいはいはい、
いわゆる三備地区でデニムを手掛けていて、
なるほど、
その機械というのを、精密機械なんだよね、刺繍機とかミシンとかすごく、
はいはいはいはい、
それを夜中、
うん、
トラックに丁寧に梱包してこう壊れないように運んできて、
はいはいはいはい、
新宿に運んできて、
うん、
で新宿のそのすごい人通りの多いところでミシンダダダダダダっていう風にやっていて、すごくみんな写真撮ってる人とか多くて、
あ、こうやって作るんだってね、
うん、
うん、
ああいうのなかなか見る機会東京にいるとないんで、
確かに
すごい人通り、人のにぎわい多かったですよ。その場でいろいろ産地の、小島を本拠地にして、営みって皆さん分かるかな、
営み、
うん、
それブランドなんですか。
ブランドなの。そうな
の。山脇島田兄弟って知らない？
知らない
。ちょっとまだすいません、存じ上げない。
20代ぐらいで、
うん、
小島出身ではないのかな、でもまだ20代で小島を盛り上げようと、うちの新聞にも出て、そう、
エブリデニム、
うん、が今営みというプロジェクトをやっていて、でその島田さんというのがトークショーに出たりしていろいろ話していて、まだ29歳なのすごい貫禄十分で、なんかもう若きリーダーみたいな感じでね、うん、
まさに国産で丁寧な服作りを、
そうそうそうそう、
言い表している素敵なエピソードですね。
そうそうそう、はい、向こうで小島でホテルなんかもやったりして今、
ああ、
産地をファッションだけじゃなくていろんな面から盛り上げようとしてると。
まあでもさ、ああいうインバウンドのツーリストもさ、もうちょっと買い物ツアーは飽きてるだろうからさ、そういう服好きの人だったらただ買い物するだけじゃなくて、そういう日本のデニムってどういう街で作られてるのか知りたいとか、そういうのにいいですよね。
うん、なんかそういうスタディーツーリズム
みたい
なね、なんかね、
またね、その小島ってすごく風光明媚なとこなんで、瀬戸内に面して、
うん、ああ、
うん、
そうな
の。ご飯も美味しい。
ご飯も美味しいし。
海鮮がいい。
うん、水島コンビナートみたいな感じじゃないんだ。
工業地帯というわけじゃなくて本当に国立公園の瀬戸内国立公園っていうか。
素晴らしいね。
うん、
あ、じゃあいいとこなんですね。
行ったことあるんでしょ。
あります。
はい。
ちょっともう一個この。追伸に YouTube での生配信をされてますが、事前に日時を知る方法を教えてくださいについては、
ウェブサイトに告知してますね。
あ、そうなの。
こっがね、まあでもね、結構決まるのが直前なんで、やる
っていう。あ、最近告知してないんだっけ。
最近告知してないっていうか、あれですよ、我々のやつですよ。
ああ、我々は最近もうこの半年くらい何も、
そう、我々ちょっと最近
ビジュアル面
この企画ちょっとビジュアルが持たない的なあれであり、最近は YouTubeはないので、
まあ、もしやる時があれば、まあ、
ここで告知したりしますね。
ちゃんといます、
う
ん、
そう、
はい。
まあ、でも1週間前より先に決まるってことがないからね、この収録より後に決まっちゃうから、いつもツイッターとかで告知なんですよね。
あ、そうなのか
ね。 ね、なかなかこう、
まあ、ツイッターなりフェイスブックなりインスタグラムなりちょっとフォローしていただければ、
はい
はい、
という感じです。すいません、はい、ちょっと前置きが非常に長くなったんですが、
お手入れありがとうございました、
はい
はい、
また引き続きお待ちしてます。
お待ちしてます。で、
今日の本題が、
これから本題が始まるのね。
ようやく本題です、
はい。
4月1日号が、あの特集がね、 WWD ジャパン発行して、
うん、
月曜日発行なんで、4月1日発行号がグラフィックデータブックっていうね、うん、あの英語が書いてあるんですけど、うん、あの下にちっちゃく日本語で図解ファッション&ビューティー業界っていう書いてあるんですけど、まあ図解ブックなんですよね。で、まあ、あのやっぱ4月1日で、まあ弊社もそうですけども、まあ今日からね、新入社員になる入ってくるっていう方も多いと思うし、いうことで、なんかこう割合こう、まあ新入社員の人だけじゃないんですけど、こう改めてね、業界研究本というか図解で、あのファッション業界を改めて見ようと、
はいはいはいはい、
でもちろん新入社員の人にも読んでほしいし、うん、新入社員にオラつきたい
先輩、ね、あ
の中堅ベテラン社員の人にも読んでいただいて、はは、お前これ知ってるかみたいなクイズ形式で、あのオラついていただくための特集を、
嫌な先輩ですね
発行したんですよ、
はい。
で、その話をね、今日ちょっとしていこうかなと思ってます、
はい。ぜひお手元にこのグラフィックデータブック2024、はい、WWD 4月1日号、
はい、発行からね1週間経ってるけど、どんどん買っていただいて、あの通販でもあの大型書店でも売ってるんで、
はい。
でね、あのまずね、うん、
具体的に何が載ってるんですか。
まあいろいろあるんですけど、全部話しちゃうとあれなんで、まずちょっと中からかいつまんでね、
うん、
あのグローバル編、
はははは、
グローバルファッション企業編っていうところをちょっと抜粋してね、
はいはい、
お伝えしようかなと思うんですけど、まあね、これを見てね、まあ、弊社も表紙を見ても、この表紙がちょっと、ね、粘土、なんだこれ、四角いなんか粘土みたいので、
みんな表紙も見れなければ中も見てないですから、
ババババってこうやってあるんですけど、
うん
う
ん、
もう今ねグローバル企業、
はいはい、
世界ナンバーワンのグローバルファッション企業、
はい、
一昔前は、15年前ぐらいは普通はこうなんかどっちかというと SPA とか量販ブランドだったと思うんですけど、要はザラ、今でいうザラとか、だけど今ほら1位どこですか。
LVMH です。
LVMH、
はい、
正式には LVMH モネヘネシ
ー、モエヘネシー、ルイ・ヴィトン、
このさ、まあ、ちょっと 円安だからね、うん、あれなんだけど、
円安だからたまげる数字ですよねこれ。
売上高言ってください。2023年12月期の売上高、
円安ですから14兆429億円という
14兆円ってわけわかんねえと思うんだけど、
っ
ていうのがもう圧倒的1位なわけですよ。
ただ14兆って言われても他と比べないと規模感が、
はい、
例えばナイキさんが7兆7337億、
2倍ですよナイキの。
インディテックスさんがザラの会社ですね。
ザラのね会社。
5兆8593億。
3倍、2.7 倍。
で、このファーストリテイリングさんが2兆7665億。ユニクロの会社ですね。
6倍。
ええ。
もあるという。
ええ。まあ、そりゃ、売ってるものの価格が違うじゃん。今挙げたナイキやファーストリテイリングとはと思われるかもしれないけれども、例えばじゃあ、 LVMH の競合であるケリングさん、グッチとかやってるところだと3兆1892億とか、はい、
なんかちょっとこう話がどんどん進みすぎちゃってるんで、ちょっとごめんなさい、あの、うん、あれなんですけど、まあ、そもそも LVMH モエヘネシールイ・ヴィトンっていうぐらいなんで、
うん、
まあ、ルイ・ヴィトンの会社なんですよ、
はは
LVMH ってね。でじゃあどんなブランドやってるのかっていうと、
うん、
林さん LVMH のルイ・ヴィトン他のブランドちょっと行ってみてください。
ディオール、
ディオール、はい、
セリーヌ、
セリーヌ、はい、
ジバンシ
ー、ジバンシー、はい、
ロエベ、
ロエベ、ファッション系ですね今ね、
はい、
はい、他にはなんかウォッチ&ジュエリーとか、
あタグホイヤー、照明、
はい、
ゼニス
上から読んでるだけ
じゃ
ブルガリ、
ブルガリティファニー、
ブルガリティファニーでしょ、
うん、
まあ、ブルガリとティファニーは、うん、まあ、買収してるんですよね、
うん、
数年前ぐらいに、
はは、
とかだからこう、
まあ、全部買収してるんですよ ほぼ、
まあ、まあね、
うん、
だからこのなんかこう有名ブランドってを、
うん、
本当に有力ブランドっていうのをガッと抑えてるのが LVMH で、
うんうん、MH って何なんですか。
モエヘネシーなんで、
うん、
そうだ、お酒、
お酒、
ヘネシーですもんね、モエエシャンドンのモエですもんね、は
い、みんな大好きなドンペリーも、うん、この会社、
あ、みんな高いものばっかしたね、
ブーブクリコ、まあ、高級でいわゆる高級ラグジュアリーブランドコングロマリット、
うん、
複合企業と言われて、でラグジュアリーコングロマリットってかつては本当に本当にかつてって言っても本当 3,4 年前ぐらいだったと思うんですけど、
最近やん、
三強って言われてたはずなんですよ、
は
あ、はい、
それがさっきあの磯見さんが言ったケリング、
はあは
あ、グッチグループですよね
元ね、
はい、う
ん、グッチと何を持ってるの、グッチだけ、
グッチと、バレンシアガ、
はあはあ、
と、まあ、あと何ですか、ボッテガベネタ、
は
あ
は
あ、あとサンローラン、
は
あ、みたいなね、
うん、
あとアレクサンダー・マックイーン要するグッチグループ、うん、まあ、ケリングと、うん、あとコンパニー・フィナンシュエル・リシュモン、うん、いわゆるリシュモンと言われる会社で、うん、ここはあのジュエリーに強い会社なんですけど、カルティエ、
うん、
バンクリー、
うん、
あとまあファッション分野だと、
クロエ、クロエ、
クロエ、
アライア、ライア、
アライア、あとモンブランなんか持ってるのがリションなんですよね。
万年筆の。
万年筆。
林さん持ってますね。
いや持ってない
よ。あれモンブラン使ってない。モンブ
ランなんかもういつも持って。
ボールペン使ってます
よ。モンブラン。
モンブランではない。
え、ごめんなさい、なんかいらんこと言ってごめんなさい。
え、モンブランじゃないの？
あれ違ったっけ？ごめんなさい。いらん、本当いらんこと言っちゃった。
いやいや、あのなんだっけあれは。
もういいよその話
でね、この、 あの LVMH、ケリング、リシュモンっていうのが三強って言われてたんですけど、うん、まあ、ケリングが今3兆あの1892億円、
う
ん、でリシュモンが3兆2523億円なんで、
う
ん
う
ん、かなりね差がついてるというか、
4倍以上だよね LVMH は。
そうなんですよ、
うん、5倍弱ってことでしょ。
そうなんですよね、うん、だいぶこう差がついて、で例えば他にシャネル、
はいはい、
がだいたい2兆、
シャネルっていうのは単体なんだ。
単体なんですよ、
うん、
コングルマリットじゃないんだ、
そうなんですよ、うん、単体シャネルだけ。あとエルメスが、
うん、
まあ、同じく2兆1886円、
うん、でもワンブランドだけでこんなに2兆円台もやってるんだね、
まあ、そうなん
ですよ、まあ、ただジョンロブとかありますよ、
あのエルメス、
ね、ああエルメスだね、
はい、
うん、まあ、それでももうほぼエルメスでしょ、まあ
ね、そうですね、
感じですよね、うん、っていうのがまあこのグローバルラグジュアリーで、でなんでこんなに LVMH が伸びてるのかっていうと、うん、
なぜ
多分なんですけど、
うん、
あのやっぱ高額消費が伸びたじゃないですか、
はいはいはい、
コロナを挟み、
うん、
挟みながらも、
うん、
だからそこのすっごいウイングを広げてたから、うんうん、その分バババッとこうその高級品が伸びた分自分も全部浮上したみたいな感じでこう差がだいぶついたっていうのが、う
ん
うん、まあ
高額品が伸びたんだ、他も同じぐらい伸びてもいいんだ、
そのはずじゃん、
ね、
うん、
今何を言ってんの全然納得できない話よ
確かに、
ね、なんとなく言い切ったみたいな、
まあそこら辺はね、
うん、
今度専門家に聞いてみましょう、 LVMH がなぜこんなに伸びてるのか、もう今ヨーロッパで時価総額で言っても、うん、ヨーロッパで一番時価総額も大きいんで、うん、
もうフランス最大の企業みたいな感じにね、
フランス
のもう何基幹産業みたいな感じになってるね。
だってエアバスとかさ、もう防衛産業のさ、もう旅客機とか全部さ仕切ってるエアバスがあるのに、それよりもずっと大きい、重工業よりずっと大きいんだから、
そうね、
大したもん、
大したブランドビジネスでね、
はい、ヨーロッパって BP とかバスフとか、
ブリティッシュペトロリアムの話
ですか。そうそう、石油エネルギーとか、うん、あと化学品のね、うん、一番大きい会社とかもあるんですけど、それをもうね、時価総額でバッて抜いてるって本当にすごい、ね、でしかもこのベルアルノーさんが一代で気づいてる企業なんで、
は
あ
はあ、
いや本当にすごいなと思って。
あれですよね、ケリーなんかさっきのさ、その高額品がいいんだったらケリングとかもいいはずじゃんって言うとさ、はい、なんか LV はさ、まあ、たくさん70もブランドないしは業態持ってるから、そのなんていうんですか、ポートフォリオが巧みというか、
あ
ーこっちのブランド今全なんかいまいちだなー、どうもなーみたいな時も絶対いいものが複数あるというか、
うん、結構だからファッションレザーグッズ、うん、香水、ウォッチ&ジュエリー、うん、あとだからワイン、
うんうんうん、
飲食ってこう飲食からファッション、香水、ジュエリーってね、かなりこう
リテールまで
本当に身の回り品って言われるものを、
うん、
身の回り品プラスアルファでこう抱えてるっていうこの巧みさ、
そうですね、
すごいなと思うんですよね、
うん、
で一方でこうナイキ、
はいはい、
アディダス、うん、まあ、ナイキもまあ7兆7737億円あるんで、
うん
うん、まあ、スポーツってアウトドアで伸びてると思うんですけど、まあ、ナイキも7兆円って結構、まあ、普通に考えたらすごい大きいと思うんですよ、
うん、
だってザラのインディテックスが5兆円なんで、
はいはいはいはい、
でね、
うん、
っていうのがあって、
うん、
で我らがファーストリテイリングが2兆7665億円、
うん、
まあ、これもすごいと思うんですけどね、
うん、
とはいえこう今円安でだいぶこう
日本企業が弱く見えるじゃん、
若干こう目減りして海外企業が多くなってるんで差がすごいついてるの見えるんですけど、うんうん、まあでもやっぱりグローバル企業、こうね、ファーストリテイリングの柳井社長がグローバルグローバルってずっとおっしゃったと思うんですけど、うん、まあやっぱりこのグローバル化っていうんですかね、うん、あの上こう最高級品とこう低価格品っていうのが
二極化ってこと、
二極化でね、うん、っていうのがそういう象徴してるなという感じ、
うん、
特にこの高額品の伸びっていうのはなんか世界の世相をなんか反映してるなって思いますよね。
だって世界中どこ行っても一等地にあるお店って何ですか。
あ、
パリ、ニューヨーク、東京、ロンドン、
高額品の高級ブランドと、あとファストファッションブランドっていうかグローバル SPA ですね、いわゆるね、うん、2つがガッと抑えてますもんね。
それがあんまないって言っちゃあれだけれども、
あとアップル、
アップル
ストア、アップルストア、
うん、
あ、もう何なんですかねっていうのがまあ分かるっていうのがこの、うん、っていうのがね、これを読むと分かるんですよ、うん、
はい、
っていう話を、あのベテランの方は新入社員に言うもよし、
なるほど、ね、
逆に新入社員の人は
これを先輩知ってますかみたいな、
魚に先輩社員と、うん、いやなんだかんだっていう話をするもよし、
うんうん、
っていう具合に役に立つのがこの特集なんですけど、
みんな買ってねってそういうことですね、
は
い、
で、あの、はい、あ、じゃあそれ海外の話ばっかじゃねえかって思うじゃないですか、ちゃんと日本の企業のこともちゃんと抑えているのがこの特集の素晴らしいところで、
素晴らしいですね、
日本のアパレル主要企業をね、
うん、
ガーンと何社あるんですかこれ。
34社です。
34社出てきてる、
うんうん、
これ大体抑えてるでしょ。
いや、なんかその考え方はね、ちょっと違うと思います。アパレルってやっぱさ、
はい、
なんていうの、中小企業であってもアイデアだけで、
はい、まあそうですね、
どっかつんといける業界がいいところだと思うから、あくまでやっぱりここには、
まあ、大手企業がね、ただ大手は大体抑えてるん で、
うんう
ん、でこれ林さんと磯君さん2人であの喧嘩しながらやったと思うんですけど、仲良くやったと思うんですけど、
はい、喧嘩はしてないです。
喧嘩はしてない、
うん、
こうなんかあれですか、伸びてる会社、伸びてる業態なんかみたいな感じで言うと、なんか こうポイントみたいなのありますか、日本のアパレル主要企業。
まあ、売上規模でいうとちょっとまあユニクロやってるファーストリテイリングが別格として、まあ島村とか良品計画とかもものすごく伸びていて、
ちなみに1位の今がファーストリテイリングが、まあ1位というか2兆7765億、
はい、
島村良品、
島村が6161億円、良品計画、まあこれ医療品以外もいろいろやってるんだけども5814億円、まあ、大体この6000億前後、
うん、
だけれどもこの島村と良品計画、無印良品、
うん、
まあ、規模的にはまあ横並びぐらいなんだけれども、
うん、
島村の場合は本当に日本国中隅々までやってこの金額を叩き出していると。
しかも医療品だけですもんね、
う
ん、
本当にもうこんなところにも島村あるんだみたいな。
確かに確かに、
うん、他のチェーン店ないけど必ず島村はあるよねみたいな感じでつつうらうらあると。良品計画は半分ぐらいもう、
うん、
店舗数で言えばもう半分以上海外、
うんうん、
ああなるほどね、うん、はいはいはい、
まあ、今国内も店舗増やしてくるけれども、まあ、グローバル企業ですよね半、
まあ、確かに
確か
に、うん、無印良品の良品計画ね、うん、はい、なるほど、
だから中身が結構違うですよね。
ああなるほどね。あとさっき冒頭で申し上げたあの入学でいうと、
はい、
西松屋チェーン、
はいはいはいはい、
子供服、
はい、1695億円、
うん、
いや意外に少ないなっていうのが正直な気持ちで、
うん、
あの要するにあの小学保育もうどんな時にも小学校から、うん、あそうそう保育園から小学校に上がるじゃないですか、うん、それいろんなもの必要になるんですよ、
うん、
あれなんかよくわかんないこうちっちゃいなんか巾着袋
そうね給食袋とかいるもんね。
そうあとなんかこうランチョンマット
を買って、うんうんうんうん、
でもうこんなの雑巾なんとかとか、うん、こんなの大変と思って西松屋行くと
全部ある
西松屋本当にすごいんですよ、
うん
うん、西松屋がなかったらもう終わってますね。
なるほど、
働く家庭は、
なるほど、働く両親は、
はい、だから西松屋さんっていうのはもうその小学 1,2 年生ぐらいまでのこう家庭にとっては、
うん、
もう本当に神様のような。
確かになんかあらゆるもの売ってますよね、
はい、しかももう安いし、
うん、
なんかだから全然ね、
うん、
あのいなんていうのすごくいいんですよあので西松屋さん意外に少ないなと思って、なんか存在感はもう僕の中ではもう良品計画より上ですよ我が家では。
なるほどね
っていうぐらい、うん、でもまあ、あのっていう感じで、まあ、子供がいないとあんま行かないところなのかなとは思うんですけどね、
うん、
みたいなのが西松屋、はい、すいません。であと目ぼしいとこだと林さん、あとやっぱアシックスですかね。
あ全然違うジャンル
いく。じゃあはい、あまだごめんなさい、まだちょっとそのまますいません、まあ、
ワークマン、
はい、ワークマンね、
うん、
そうです、今制服の数字パッと出ないけど今このチェーン全店売上高、
うん、
はい、
これはワークマンって基本的に FC なので、
はいはいはいはい、フランチャイズが多いから、
決算で出している売上数字っていうのはそのちょっと違うんですよね、普通の
もっと小さいですよね、
はい、1万円の商品が売上あ売れたら1万円って売上がなるわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
そこから FC の利益、取り分とか抜いたのが売上高と計上されるんだけども、
うんうん、
単純に他の金額と並べられるやつだと、
うん、
1698億円、
はいはいはい、
どれくらいだろう、結構この 7,8 年で倍以上になってんじゃないかな。
ほー、うん、
まあ、流通額みたいな感じですよね、チェーン全体売上、うん、FC も入れた売上高、はい、こう2倍になってんの、すごい。
つまり、今まではそれまでは本当に作業服だけ売っていたと、
うん、職人の店でしたもんね、
職人の店だったのが今
農作業服とか
進出して、
うん、
まあ、倍ぐらいになっていると。ワークマンプラスを始めたのが 6,7 年前だったかな、
2018年ですね、
2018年か、うん、それから大体倍ぐらいになってるんじゃないかな。
なるほどね、
うん、
大体ワークマンと西松屋チェーンって同じぐらいですもんね、
まあ、規模的にはね、
規模的にはね、
うん、
存在感っていう感じですよね、うん、これね、売上高と、まあ、全店チェーンなんでね、
うん
うん、
まあ、あとちょっとスーツの企業、紳士服の、
うん、
青山商事、
うん、
青木ホールディングス、スーツの2強、
うんうん、
ここはちょっと逆に、ご存知のように、コロナ前の19年度だと、
うんうん、
2000億以上あったと思うんですよね。ちょっと今パッと出てこないけれども、
うんうん、
あ、パッと出てくるわ、
うん、
ね、19年度は青山商事2503億円。
そんなあったんだ。
で今回が2761億円、青木ホールディングスが、コロナ前は1939億円。
あ、
それが、あ、ごめん、さっきのちょっと違ったかな。
青山商事1835億円ですね。
青山商事は2500億円だったのが1835億円、
うん
うん、青木ホールディングスは1939億円だったのが1761億円。やっぱスーツマーケットって、まあコロナ前からどんどん縮んでたんだけれども、
うん、
コロナの打撃っていうのはやっぱり大きくて
如実ですね。
その後もまあ少しは戻ってきているけれどもっていうところだよね。ちょっと苦しいなという、
うん、
青山商事ね、あのみんな知ってるかもしれないんですけど、一応言うと、うん、まあ、洋服の青山、
うん、
とスーツカンパニーも青山なんですね。青山商事なんですね。
そうですね、
うんうん、知ってた？
それは知ってる、はい、私こっちの方がみんな知らないんじゃないのかなって思う。
どっち？
快活クラブは青木ホールディングスがやってるって知ってました？
ネットカフェ。
そうです。
ネットカフェ、はい、
しかもあの表参道にあるアニベルセル
結婚式場、
そう、はい、あれ青木ホールディングスがやってるって知ってました？
まあ知ってました、
まあ、知ってました、はい、これ業界の人だから知ってんだって。そう、うん、
でこの快活クラブはさ、めっちゃいいよね。
使ったことある？
行ったことない、はい、うん、
もうあの快活クラブってもう今アプリ入れると、
うん、
どこが何席空いてるかって全部わかる、う
ん、へえ。
これあの名古屋であの俺その前新幹線が止まった時に、
はあはあ、あ、行く場所を探さなくっちゃって、
ホテル全部干上がっちゃって、
うん、
やべえってなった時に、
うん、
快活クラブ、
うん、
もう閉まってあの全部埋まっちゃってたんだけど、うん、快活クラブさんが、
うん、
もう、 こうどこが空いてるってアプリ見れば分かるから、
うん、
そこに行けるっていう。もうね、とにかくね、快活クラブ最高。
なるほど、そんな鶴の恩返しみたいな話があったんですね、
はい、だから青木ホールディングさんには常に、はい、リスペクトを持って、こんな素晴らしい店あの業態をありがとうと。青木ホールディング、あの表参道 の、
うん、
あの交差点のあのなんていう の、 あ、 のあるじゃん、
ルイ・ヴィルスじゃなくて、
あのルイ・ヴィトン の、
あれだ、ワン表参道のビール。
そうそう、
横のビールだっけ、
裏
裏か、
あの、うん、
結婚式場
セリーヌとかがある裏に、でもう本当に真裏にこう、
うん、
ちょっとなんかこう何
ゴシック建築みたいな、
そうそう、
え、立ってて、あ、それじゃないですね、
じゃあじゃあもう一個立ったの、新しいの、
あ、最近、
最近なのかな、最近かね、
それが
それがね、青木ホールディングスのね、あの社屋の青木ってホールディングスって書いてあって。
ああ、そうなんだ、
はい、
あの ロエベのお店あるじゃないですか。
うん、
表参道、うん、あそこの奥側ですよね、
奥裏にあるんですよ、
アニベルセルの結婚式場。
いや、ただのなんか 本社、ただの
オフィス、
本社、
あ、本社、
うん、本社なのかオフィスなのか、
はい、でなんか確かに上の方に確か看板というかありますよね、
青木ホールディングスすごい素敵なねビルですよ、あれ、
うん、
あの、はい、っていうですね、はい、余計なこと言っちゃった、はい、
うん、
であともう一個やっぱりどうしようかな、どこ行こうかな、まあスポーツ行っちゃいます、
スポーツにしましょう、
スポーツ。林さん、スポーツ、スポーツ、
スポーツはアシックスでしょ
う、うん、
特筆すべきね、
これ我々も5回前ぐらいにアシックス、回想アシックス回をポッドキャストしましたね、
うん、はい、売上高5704億円。
そうなんですよ、
え、売上高の
コロナ前から比べると2000億円ぐらい上乗せされてるんだよね。
うーん、
あ、それすごいね、うん、
だから5年前ぐらいと比べると、
うーん、
はい、で海外の売り上げが
8割ぐらい今、
うん
うん、8割って書いてありますね、
うん、
だからグローバル企業、
日本よりも圧倒的にその海外の人、ヨーロッパの人とかアメリカの人、アシックスっていうのを日本企業だと知らない人の方が多い、
あ、
エイシックスとか言うのか、向こうの発音だと。
今日私あのあれなんですよ、オンの創業者さんに会ったんですけど、
はいはい、
スニーカーのオンね、
はいはい、
あ、スイスの、
そう、そこでもなんか今日あのなんていうんですか、並びのブランドがみたいな、そういう話を振ったら、
うん、
出てきたのはナイキとアシックスみたいな、そういう会話になって、あ、
うんうん、
まあ、別にそこを競合と見なせるってそういう話じゃないんですよ、文脈は違いましたけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱ 出てくるんだなと思って、
うんうん、存在感がすごく大きいということですよね。
スポーツ系の場合は本当にみんなグローバルで結構稼いでるっていうか、
あ、
水野も、
うん、
デサントも、
うん、
デサントなんか、半分ぐらい海外ですよね、やっぱり韓国、中国。
あ、確かに確かに
ですね。
ちょっとゴールドウィンだけ若干違っていて、
うん、
ゴールドウィンってもうほとんど国内なんですよね。
うーん、
ノースフェイス、
うん、
ノースフェイス、ノースフェイス、ノースフェイス、
うん、
ノースフェイスできてる。
だからまあね、
だからああいうゴールドウィンブランドとかニュートラルワークスブランドとかを、
そうそう、それでちょっとオリジナリティを出そうと、
うん、
社名ブランドでいろいろ今やり始めてますよっていう感じですよね。
うん、
うん
う
ん、アシックスってさ、
うん、
話ちょっと変わりますけど、これ何、足と関係あんの？
うん、
アシックスの足ってこの日本語の足、
あ、社名の由来、
はい、
あ、関係ないですね。
あ、関係ない
か、うん、なんだっけな、ラテン語の健全な肉体に健全な精神が宿るみたいなのをラテン語にした時のなんか頭文字をこう当てはめていくとアシックスになると。
あ、なんかでもあれですね、すごいその健全な精神は健全な肉体にっていうのも非常に今の時代のこのウェルネス的な発想にガッツしてますね。
うん、後付け、本当はだってどう考えても親父ギャグでアシックスだなみたいな感じじゃないの本当に。
よし、知らない。
なんか、ね、初耳。アシックスってなんか、ね、昭和の人ってなんかアシックスみたいな。
どうかな、
言いそうじゃない。
足の複数形みたいな。
そうそう。アシックスみたいな。
でもなんかこの間林さんも言ってましたけど、社内で履いてる人めっちゃ増えましたよね。今日もさっき会議やってて。
話めちゃくちゃ変えてきた。
はい、なんかその話、着地点が見えない
とか。だから、はい、昔だと本当に、まあ、学生時代部活で履いてたよみたいな感じだったんだけど、今結構若い人そんな、
トレンディーなもの
として履いてましたね。トレンディーなものとして履いてるような感じで、
うん、
日本のスポーツシューズとしては珍しいんじゃないですかね。
うん、
スポーツシューズって本当にスニーカーって下線のマーケットなので、上位5ブランドぐらいでもマーケットの8割9割いくんじゃないですか。
はあ、ナイキ、アディダス、
ナイキ、アディダス、
うん、
アシックス、プーマ、ニューバランス。
なるほど。でそこに最近オンとかホカが頑張ってますとかそういうことですね。
まあ そうなんだけども、うん、ノーブランドってそんなにないでしょ。
あ、そういう意味ですね。
うん、
ああ。
スニーカーね、
だいたいどっかしらのブランド、
うん、
コンバースなり、
うん、
どこなり無名のブランドとほぼないんじゃないかな。
確かに。
あ、確かに、
うん、
なるほど。
はい、
はい、
みたいな
ね
のがまあスポーツ、
うん、
でまあそれ以外のね、やっぱりちょっとまあこれ全部あれなんですけど、最後2つぐらい、
うん、
やっぱりかつての超、
うん、
あの協力10年前、15年前ぐらいにこう、
うん
うん、イケイケだったっていうのがやっぱセレクトショップっていうのがあったのかなと思うんですよ。まあ今だってイケイケですけど、このセレクト御三家、
うん、
セレクト御三家って言いました
よね。あ、90年代にあった
ね。ありましたね。御三家というと、はい、ゆきみさん、あ、矢井さん、セレクト御三家、
はい、ピームス、ピンポン、ユナイテッドアローズ、
はい、
シップス、
そうですね、
シップス、
うん、
この三御三家に、まあ、で UA は、うん、まあ、上場もしていて、
うんうん、
売上高が、まあ、1301億円、
うん、
そしてもう一個のビームス、うん、831億円、
うんうんうん、
でシップスがまあ241億円なんですけど、
うん、
しかしセレクトの総壁とい、今売上のね規模で総壁というと UA と並ぶのが、
うん、
林さん、
うん、ベイクルーズ、
ベイクルーズ、
うん、
先週ぐらいですか、ザ・セレクト、
あ、そうです、セレクト by ベイクルーズという
の話、
ザはいらない、
ザいらないのか、うん、セレクトの話したと思うんですけど、ベイクルーズが1389億円なんですよ、
うん、
まあ、ここがこう引っ張ってるというかっていうのが、まあセレクト、ベイクルーズはね非常にな
んかセレクトショップ系だよね、
系、
うん
うん、
普通に中身は SPA だなっていうことが多分にありますからね、
はい、
うん、
もうオリジナルブランドをいかにやるかというところですかね、
うん
もう一個やっぱり一番我々が忘れちゃならないのが、まあ、もう一個あるけど、まあ、やっぱりこうメーカー系、うん、老舗と言っていいのかな、うん、ワールド
総合アパレル系ですよね。
総合アパレル、ワールドオンワード、うん、TSI というところですかね、うん、TSI。 でもなんかワールド2142億円、
うん、
オンワード1760億円、
若干その会計基準が違ったりするので、
そうなんです、
ね、一概にも言えないんだけれども、うん、
百貨店が多いとやっぱ売り上げって卸の、
うんうん、
あの売り上げになるんで、うん、上代っていうかいわゆる市場価格、最後までチェーン店で SPA やってるところよりはあの小さくなるけど、存在感はもうちょっと大きいっていうのが正直なところなのかなと思います、うんうん、なんで、うん、なんかもうちょっと存在感あるなっていう感覚は間違ってないと思いますね、
うん、まあ、ただ、まあ、コロナを通して減ったなみたいなところはありますよね、はい、
結構リストラしたからね、
店もだいぶ減らしましたからね、
うん
うん
うん、
まあ、オンワードというと一番こう有名なブランドというかで、まあ、一番じゃなくても23区、
うん、
J プレス、
うん、
ジョセフ、
うん、
なんかはなんかねやっぱり強力なブランドですよね。あと ICB か、
うん、
ワールドで言うと大きいのは、
まあ、アンタイトルとかシューラルーとか、インディビーさんとか、
うん、シューラルーね、
うん、
ショッピングセンターとか行くとあるよね。
シューラルーってこう結構郊外の、
うん、
走ってるとロードサイドに結構ありますよね。
ロードサイド
単独で、
単独っていうか、
単独ではないと思うけれども、
くっついて、
へ
え、あれこんなとこにシューラルーみたいな、
へえ、
なんかあの僕の実家の印西市の、
ええ、
なんかこう観覧車がついてる、
うん、
ビッグホップっていう謎のなんか商業施設兼、
いわゆるネーバフト型の、
そうそうそうそう、
近隣型の
とこに、あ、シューラルーみたいな、
うん、
シューラルー結構こう認知度高いんじゃないかな、
うん、
と思いますね。面白いブランド、ドレステリアとかさ、
うん、
なんか高級ブランドもやってるのにシューラルーみたいのもやってんだワールドって
思いますよね。あと、まあ面白いのはやっぱりラグタグとかされてることですよね。
ラグタグを何年か前に買収して、
うんうん、あ、ナルミアインターナショナルもグループなんですか。
グループですね、
うん、結構こうレンジが広いですよね。
レンジが広い、うん、
自社工場を持ってるんですよね。
工場持ってるね。
8個もあるんですね、ワールドっていう。
そうですね、うん、
あ、なんかそう面白いなと思いますね。
だこの辺は本当にものを2つの流れがあって、自分たちで商品を作って発展したところと、もともと小売店だったところが発展したところと、
う
ん、2通りぐらい、その一口にアパレルといっても流れがあるのかなって感じしますよね、うんうん、
あのメーカー系ってこと。
メーカー系ともともと小売系、
セレクト系ってことかな。
セレクト系というか小売系。
あ、小売系、
うん、
小売系はどこなんですか。ちなみに どれなんですか。
ファーストリテイリング島村。
ああそういうことね、
うん、
はいはい。で
メーカーアダストリア。
なるほどなるほど。アダストリアね、
うん、
このアダストリア2425億円、
はい、
ゆみさん
何ですか。
アダストリアすごいですよね、
うん、
この存在感、
うん、
はい。
なんかさ、これ実はこの特集別に毎年やってるじゃないですか、
はい、
だから毎年この業界マップ作ってるんですけど、
はいはい、
だからこの何ですか、最近の話題みたいなところで、
はいはい、
あ、去年はこのネタだ書いたなって思い出して、
うんうん、
なんか正直あんまり書くこと変わらないなっていう企業もまああったりはするんです、
うんうんうん、
でもそれも大事じゃん、盤石、
うんうん、
一方でアダストリアさんってこう打ち手がさ、
うん、
次から次へと、
うん、
去年はフォーエバー21上陸、再上陸でしたみたいな、再上陸かで、今回はこのイトーヨーカドーとファウンドグッドやってますみたいな、さあ来年は何になるかしらみたいな、
あ、
次から次へと打ち手があるというところ。
売上高もさ、うん、ずっと増えてんだよね、うん、多分ね、これ、
うん、
まあ、コロナ中に少しへこんで、
うんうん、
まあ、あと M&A とかもされてますしね、
うん、いや存在感の大きさと、あと、で、あとさ、僕個人的にちょっと気になってるのが、
うん、
アダストリアって、
うん、
ブランドが、
うん、
そのグローバルワークとか、
うん、
長いんですよね。
長い、
あの、その、なんていうの、なんていうの、長い、あの
息が
長命、そう、息が長いっていうか、
ほんほん、
あんまりこうブランドスクラップするってことほとんどないんでしょ。え、
あ、そうなの。
はい、
うん、
ニコ&グローバルはローリーズファームとかさ、
うん、
長いでしょ。あれ、う
ん、
長くない？
え、でもそれ言ったら無印だって長いじゃん。
まあ無印、まあそれを、うん、だって単体だからさ、
うんうん、
こう結構こうほらいろんなブランドを持ってるこうチェーン店系って、
まあ、
結構こうブランドを変えながら成長していくっていうのが多分一つの定石だったのが、
すごく早い速度で、あー、もうやめちゃったのみたいな企業も一方でありますもんね。
けど結構一回作ったブランドっていうのはずっとこう、うん、なるべくというかずっと継続していくっていうのが、
うんうん、
やっぱすごいなと思いますけどね、う
ん、マッシュとかも やめませんよね。
あ、そっか。
そう、マッシュは本当にうちは一個もやめませんからっていうことをこの間、
そうか、
近藤社長おっしゃってて、
ジェラートピケスナイデル
の会社ですね。
なんかジェラートピケもスナイデルもすごい流行ったブランドじゃないですか、
うん、
バーって、
でずっと売れ続けるからすごいですよね。もちろんなんだろう、うん、ちょっと踊り場みたいな時ももちろんあるけれども、
うんうん、なんか結構こう入れ替えてるのかなっていう勝手なね、何も分かってないとそういうイメージあるけど、うん、ずっとすごい長寿というか、うん、やめないっていうところがやっぱこのマッシュ、アダストリア2つのね、こうずっと成長を続けたブランドの特徴なのかもしれない、
ね。まあ、もちろんやめて新陳代謝していくっていう手法もそれはそれでいいんだと思いますけどね、まあ、
いい悪いとかじゃないですけどね、
うん
う
ん、
そう、あとやっぱちょっとこれ最後特筆すべきはパル、
うん、
スリコ、
うん、
スリーコインズ、
うん、
これはすごいよね。
大人気ですからね。
スリコってこの10年間の最大のヒット、ファッション業界から生まれた最大のヒット業態なんじゃないかと俺は思ってるんですけど、林さんどうですか、スリコウォッチャーとしては。
スリコウォッチャーは、まあまあ、パルの主力ブランドですよね。
もう主力なんだ。
パルって何の会社って言われたら今スリコインズが一番知名度高い、圧倒的にスリコインズで伸びた。パルってこの間第一線から退くと発表された井上会長、
はい、
創業者の人が、はい、創業者としてもともと紳士服をやってたんだけども、そこがカジュアルに行ってパルマップというのを作ったんですよね。聞いたことあるかな、
ポートフォリオみたいな
ですね。ポートフォリオ、
はい、
で、ファッションビジネスだからいろんな流行があると、
はいはい、
アメリカ人が流行る時があればきれいめなものが流行る時もあると、うん、そういうに対応するように、たくさんのブランドを持って、
うん、
ある時その時の変化に対応できるようにしていこうと、
こうブランドを埋め、こうその時々にこうブランドをね、
うん、
作って埋めていくということ
ですね、うん、まあ、基本的な考えはそれ、はい、他ブランドでやってるとかどこもそうかもしれないんだけども、はい、
うん、
コロナの時ですよ、この威力発揮したのが。
ああ、なるほど。
関係ないんだもん、全く洋服世間売れなくなってても、むしろ巣ごもりでめちゃくちゃ売れると、
あ、スリーコがね、
スリーコインズが家に行ってなんかちょっと便利グッズ欲しいなと、
リモートワーク便利グッズみたいな、
うん、欲しいなと、
うん、
何そのマイクだとかスピーカーだとか、
はいはいはいはい、
ちょっとスマホを立てておくだとか、
うん、
そんなのでもイヤホンでも何でも、
うん、
全部スリーコインズ行けばあるし、
うん、
でグググってすごくもうコロナを追い風にして伸びた、
うん、
感じですよね。
なんかある他社のねやつだと NPS 調査っていうのをしても、
うん、
スリコってもう圧倒的に NPS の数値がもうここに並んでいるどんな大手ブランドよりも圧倒的に高いんですよ、
うん、
だからその消費者の満足度がものすごく高い状態らしいですよ、うん、っていうぐらいこのスリコっていうのはすごい、
まあ、ちょっとした発明ですよね、まあ、100円ショップっていうのはあったわけだけども、ちょっとそれとは違うファッション企業らしい、ちょっとおしゃれな、
うん、おしゃれ感、
ポップな感じで、
うん、
安値段だけじゃなくて、
はい、見せ方全体としておしゃれ感、
う
ん
うん、っていう感じですかね。
スリコだけが話題になるけどもね、結構その社員のインフルエンサー使ったような打ち出しっていうのも非常に上手な会社だし、スリーコインズでもそういうことをやってる人いるし、
うん、
他のアパレルブランドでもそういうこと得意だし、
うん、
すごく進んでる会社ですよね、
う
ん、
なるほど、
うん、
という感じでね、
はい、
もうめちゃくちゃ長くなっちゃってすいません、
うん、
はい、
というわけで、あ、もっともっと聞きたい、この話もっともっと聞きたいという方はこの4月1日発売号の WWD ジャパングラフィックデータブックをお買い上げいただければ、
うんうん、
これより3倍4倍5倍ぐらいの質量で話が載っていますので、うん、ぜひお買い上げいただければと思います。
はい、
というわけで本日のポッドキャストはここまで。なんか皆さん言い残したことありますか？
引き続きお便りを募集しています。、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ本年度も何卒よろしくお願いいたします。
お願いします。
また来週。